OBS ラジオ一スタ火曜日です。
それ時刻は10時11分になっております。今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っています。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
もうね、はい、3月に入って4月に入るとまあいろいろと働く人たちの、うん、まあ、こう労働法制も変わる部分があって、
そうですね、今年はちょっと大きく変わるところがありますね、
はい、で今回は実際に以前、はい、リスナーの方からお寄せいただいた相談の中からお答えいただきたいと思っております。池田さんお願いします。
はい、今日のテーマは有給休暇です。おはようございます。これは自分の友達の話なんです。時間外労働のカットや人員削減で社員一人一人の負担が大きくなっている現在ですが、ある日その友達の父親が体調を壊し入院することになりました。そこでお友達は会社にお休みの連絡を入れたんですが、会社からはお前が休んで何ができるんかと言われたそうです。結局休みはもらえず会社に行ったそうですが、会社へ着いて早々、人が少ないのにそれごときの理由で休まれては困ると言われたそうです。友達が自分に言ったことは、有給休暇って何なんやろうって、両親の具合が悪いから休むことがそれごときで片付けられるってどうなんだろうって言ってました。村津さんや池田さんならどう思いますか、意見をお聞きしたいです、よろしくお願いしますっていうご相談だったんですけど、
冷たいですね。
ねえ、
うん、何のための有給休暇ってのは問われてますよね。対馬先生、ズバッと解決お願いします。
はい、まあ、今回は有給休暇の問題ですね、今度ね新しい法律もありますので、そこまで話をですねして回答したいと思います。
はい、
ただここでまず皆さんに質問です。
はい、
有給休暇を取ることは、労働者の権利なのでしょうか。
権利でしょ、
私もそう思います。
権利、
そういうふうに皆さん思います。
はい、
ヨーロッパ、
はい
ね、先進国じゃないですか、
はい、
そのヨーロッパのほとんどの国とかね、ILO の条約は、実はね労働者の権利はないんですよ。
ほう、
雇用主、雇ってる人ですね、はい、雇ってる人の義務として構成してるんですよ。
へ、
まあ、例えば日本の場合ね、
はい、
まあ、6ヶ月働いてたら10日有給、はい、1年6ヶ月だったら11日ってだんだん増えていって最長に、はい、20日までありますよね。このヨーロッパとか、
はい、
それから ILO 条約は労働者に有給休暇を与えなきゃいけないんですよ、これだけ。
労働者の権利か義務かで何か違いってあったりするんですか。
これね、雇用主の義務とするとね、労働者の意見をまあ参考にするにしてもね、いつを有給休暇とするかっていうのは雇用主が決めることになるんですよ。するとね、例えば労働者が当日、本日は有給休暇お願いしますとかね、言っても、いつを有給休暇にするかは雇用主が、まあ雇い側の方が決めるので、ダメだよとかね、からね、翌週の何日にしてちょうだいとかね、というような言えることになりますよね。
日本の法律上はどうなってるんですか。
あのね、労働基準法上の文言はね、必ずしも労働者の権利であると明言してないんですけども、最高裁の判例およびですね、政府説明は労働者の権利になってるんですよね。それはね、有給休暇をね、いつにするか、これね、労働者の権限にしてるんですよ。
あ、そっちの方が助かる。
あ、そう思います、だね、その権利があるっていうことはどういうことなのかということですね、まず有給休暇を目的、取る目的ですよね、それが乱用と評価される場合を除いてね、何でもいいんですよ、昔ほら、あの24っていうドラマがあった
んですよ。懐かしい。
あれ一気に見た方が面白いじゃん。
面白いよ。
だからね、それを一気に見るために有給を取るということもいいんですよ。
あ、取ってみたい。
それで。それ言ってみたいですね。
またね、大分はほら、釣りの趣味の方多いでしょ。だからね、釣りをするためにね、有給取りますとか。何でもいいんですよ。さらにね、その目的をね、言う必要もないんですよ。
そう。
あ、そっか。
私事とかね、それでいいんですよ。ね、そこからね、次にね、いつ有給を取るかも労働者が決めることができるっていうわけですね。
そう、目的問わず時期問わずということですね。
でもなんか本当にそれで通るのかな、おかしい感じがしますよね。
実はね、その感覚の方が正しいんですよ。そのおかしい場合を挙げますね、まずね、職場にね全く連絡なしに休んだ場合、これちょっと考えてみてください。
はい、
この場合ね、権利なんだからという点を強調するとね、はい、後からその、まあ、休んだやつがね、
うんうん、
この間の休み有給休暇でお願いしますと言えることになるんですよ。これやっぱおかしいなと思うでしょ、
はい、
ここからね、いくら労働者が有給休暇取得の時期を決められるにしてもね、うん、事前に雇用主や会社に言わないといけないというルールがあることが分かりますよね、
うんうんうん、
これをねちょっと法的に説明するとね、有給休暇取得権、有給休暇を取る権利と時期を決める権利が2つあるんだと、
はい、
でね、前者の有給休暇取得権というのは、まあ、無制限な権利なんだけど、はい、後者の時期を決める権利というのはね、一定の制限がされてるという、うん、そういうような説明なんですよね、
うん、
じゃあね、事前にっていうとですね、それは具体的にはいつまでかっていうのが問題になるじゃないですか、
はい、
仮にね1時間前でもいいですよって言ったったら、それはまさに当時でもいいんじゃないって感じになりますよね、
うん、会社も困りそうですけど、うん、
だけどね、他方ね、はい、1ヶ月ぐらいまでに時期を指定しなければならないとするとね、
はい、
実際に有給取れなくなっちゃうでしょ。
そうですね、
うん、仕事が忙しくなったりとかしたら、
まあ、そこでね、まあ、そもそもなんで有給休暇の取得の申し出が事前でないといけないのでしょうか、うん、
はい、
それはねこういうことなんですよ、うん、そのまあ会社とか雇い主の方はね、うん、従業員から有給休暇の申し出があれば、その日をね会社ごと全部営業停止にしない限りは、代替要員を確保したり、うん、他の従業員の配置転換をしたり、シフトがあったらねそれをずらしたりすることで、営業に悪い影響が生じないようにする必要がありますよね、
はい、
このようなやりくりをするには一定の時間的余裕が必要なんですよ、
うん、
これが事前であることの理由です。さらにね、ここが問題なの、
はい、
時間的余裕があってもどうやっても代替要員の確保等の措置を取れないことが客観的に明らかな場合、
はい、
その場合にね、会社雇い主っていうのは従業員から有給休暇の申し入れがあっても、はい、取得の時期を変更してくださいと言えるんですよ。
だとしたら当日や前日の有給休暇取得の請求はもう認められないということなんですかね、
うん、そういうふうな感じするでしょ、
うん、
だけどね、必ずしもそうじゃないんですよ。
は
ここでね、重要となるのは、はい、有給休暇の取得の目的なんですよ、
うん、
さっきね、有給休暇の取得にはその目的は何であってもいいよって言ったんだけども、うん、はい、当日や前日、さらにはね、事後的にね、うん、有給休暇の取得が認められる場合があってね、その場合の問題とはちょっとまた違うんですよ、
うんうん、
どういう場合ですか。
まずね、社会通念上休暇を取ることが認められている場合があるんですよ、
うん、
病気でね、とてもじゃないけど出勤できないとかね、うん、それとかインフルエンザのように感染症にね、まあ、かかってしまっている場合がこれに当たりますよね。
そっか、前もって分かんないですもんね、
うん、それからね、親族の不幸ありますよね、
はい、
三親等内であれば無条件ですよね、
うん、
それ以外はね、まあ非常にまあ仲良くしていたとかね、うん、それとか同居していたとか、そういった諸事情が必要でありますよね、
うん、
でね、事後的に認められる場合としてはね、まあ、病気で病状がすごく重くてね、連絡ができなかった場合とか、それからね、まあ、稀とは言いながらあるんですよ、はい、犯罪に巻き込まれたような場合。
あ、大変だ、うん、先生、今回の相談のケースってどうですか、
うん、その友人がね、そのお父さんに対する看病の必要があれば認められやすいですよね。例えばね、その病状が重いとか、
はい、
で病状は重くはないんだけども、うん、年齢や体調の状態からね、やっぱこれ最悪のことを確保しなきゃいけないよとかね、
うん、
それとかね、寄り添う近親者が自分しかいないとかね、
はい、
等の事情があれば有給休暇の取得はその請求がね、前日や当日だっても認められることになりますよね、
うん、
まあ、これらの事情を置くと細かく見てみる必要がありますね、
はい、
なおね、就業規則であるでしょ、
はいはい、
就業規則にこういう規定があるんですよ。その 1週間までにね、うん、その有給休暇申し出してくださいと、
うん、
その場合は例えば2日までに、まあ、まあ今1週間とか2日ね、3日とか4日のいいんですけど、はい、そのまでに申請しなければならないと記載されていれば、
はい、
その期限を守りさえすれば有給休暇の取得は今度認められるんですよ。
そうなんだ、うん、じゃあ就業規則見てた方がいいですね。
そうですね、
必ずね、自分のところの会社のね、はい、就業規則見てくださいね、うん。
じゃあ最後に法改正についてお願いします。
いよいよですね、
はい、
今年の4月ですよ、もう、はい、今か2月の終わりだか、はい、来月でね、ね、10日以上の、ね、有給休暇を取る権利のある労働者、
はい、
その5日についてはね、雇用主が時期を定めて与えなければなりませんと、
うん、
しかもね、与えなかったら公表と罰則だ、
うん、
でね、10日以上の有給休暇を取る権利のある人ってね、意外と多いんですよ、
は
い、まずね、正社員またはフルタイムの契約社員、はい、この人はね、入社後6ヶ月が経過していれば10日以上の有給休暇ですから、
へ
え、で、意外と知らないパートの人にもね、はい、有給休暇ってあるんですよ、
へえ、
じゃあ入社後3年半以上経過している週4日勤務の方とかね、
はい、
それから入社後5年半以上経過している週3日出勤の方がこれに当たります、
たくさんいるんじゃないですか、
多いと思いますよ ね、 ね、でね、今回の改正ね、ちゃんと守らなきゃいけないよというのはね、うん、当然なんですけどね、
はい、
実はね、今回の法改正っていうのはね、次につながるんですよ、うん、実はね、もっとちょっと大きな話がある、
はい、
これまでね、そういった有給休暇の取得の、そのいつ決めますかっていうのは、これは労働者の権利だったんですよ、
ええ、
だけどあんまり取れないでしょ、実際は、
うん、あ、うん、言いづらいっていうのもありますし、ね、うん、
ところが今回の法改正は、そのヨーロッパとかと同じように、はい、会社側の方にその時期の決定権が与えられるんですよ、
はい、
そしてね、今は5日でしょ、う
ん、はい、
これね、伸びる可能性がある、そしたらね、これ欧米なんかと同じように、
はい、
みんな一斉に休みましょう、
ほうほうほう、
いわゆるね、はい、ロングバケーションとかね、バカンス法のね、一つのこれ現れなんですよ、
へー、
でね、長期のその有給休暇の時期としてはね、はい、夏が挙げられてるんですよ、
はい、
暑いですもんね、
と夏の暑い時期にね、はい、まあ、大きな都市のオフィスにね、労働者がいなくなるということはね、うん、電力消費の点でプラスになりますよっていうことですね、
はい、
ただね、現時点ではまだ先の話ですよね、
うん
うん、もしね、
はい、
実現した場合ね、
うん、
5月はゴールデンウィークでしょ、
はい、ありますね、
ね、うん、秋、秋はシルバーウィークでしょ、
うんうんうん、あります、
夏、はい、名前何ですか、
何
なんだろう、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、
ブロンズだとなんか格下げみたい
な、そうそう、
やっぱ 上に上がってプラチナですよね、プラチナ、うん、ウィークっていうのがなんかいいんじゃないですかね、
定年までに実現してほしいな。
意外と早いかもしれませんね。
気持ちがこもってた。
放送はしなきゃいけないからな。
本当ですね。
津島先生、こんな時どうなるの。この時間はつくみの津、普通の島、津島総合法律事務所、津島誠二さんでした。ありがとうございました。
こちらこそ。